原稿録17章1節から9節。ペロとシラスはアンフィポリスとアポニアを経てテサロニケに着いた。ここにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつものように街道へ入っていき、3回の安息日にわたって聖書を引用して論じ合い、メシアは必ず苦しみを受け死者の中から復活することになっていたと、またこのメシアは私が伝えているイエスであると説明し論証した。彼らのうちのある者は信じてパウロとシラスの仲間になった。その中には神を崇めるギリシア人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。しかしユダヤ人たちはそれを妬み、広場にたむろしているならず者たちを抱き込んで暴動を起こし、町を混乱させヤソンの家を襲い、二人を民衆の前に引き出そうとして探した。二人が見つからなかったので、ヤソンと数人の兄弟を町の当局者たちのところへ引き立てて行って大声で言った。世界中を騒がせてきた連中がここにも来ています。ヤソンが彼らを家に泊めています。彼らは皆皇帝の勅令に背き、イエスという別の王がいると言っています。これを聞いた群衆と町の当局者たちは動揺した。当局者たちはヤソンや他の者たちから保証金を取った上で彼らを釈放した。
皆さんおはようございます。最近あれですよね、こうもうなかなか外出が厳しくなってきてて、家庭で家でね、この自粛せざるを得ないような状況になってきているわけで、まあなんか無観客なんとかっていうのがね、最近流行ってきてますよね。無観客ズームだったり、あるいは無観客試合の野球だったりね、あるいは競馬もね、無観客でやったりとかしてる、っていうのを、まあ、ニュースも見ましたね。あるいは芸能人とかも無観客ライブ、お客さん誰もいない中で無観客ライブやって生配信してるとか、この間の中で商店もね、こう無観客でこうやるんだって、こう漫才とかも無観客でやるという、そういう、こう時代に入ってきたっていう感じがありますよね。あるいはこうリモートなんとかっていうふうに言われますよね。リモートワーク、離れて在宅勤務してリモートワーク、あるいはリモート離れとかね、もう家でこう離れたってお互いにこうリモートに出会うとか、リモート花火、リモート、コスプレとか、なんかそんなこともやってるってことでやってました。あるいは最近だと、卒業式とかね、入社式もなかなかみんなで集まってできないので、オンライン、オンライン卒業式、オンライン入社式、ね、まあ、特にこの Zoom っていう、皆さんもね、こう使って、これ最近だとね、我々もこう、聖書クラスとか Zoom でやり始めましたけれども、この Zoom のミーティング、オンラインで使って、この社長がこの入社式をやるとか、まあ、オンライン入社式とかっていうのも最近やってるっていうのもニュースで見ますね。あるいは教育の現場でもオンライン授業をやったりしていることがなんか増えてきている。あるいはこう、今日のニュースだとオンライン診察、お医者さんもオンラインで、診察をする、なかなか病院に行くことさえも難しくなってきてるので、そういうことも始まってきてるなんていうのも見ました。教会もそういう中にあって、まともに集まることがだんだん難しくなっている中で、まあ、こうやってね、今もオンライン説教を、まあ、ある意味こう、やっているわけですけれども、まあ、なかなかね、やっぱりこう、皆さんが顔が見えない中で説教するっていうのは、なかなか難しいものがあるの事実なんですが、反応が見えないので。けれども、まあ、一つ良いことというのは、ある意味この限定された教会の中にとどまらず、この世界中にね、今公開されて説教を語ることができる、その世界中にこの人々に対して、この福音を届けることができるという意味においては、ある意味開かれた教会としてのあり方もあるのかなと思ってね、まあ、こういう形ですけれども、今このテクノロジー、インターネットというものが神様からは与えられている中にありますのでね、こういったものも駆使しながらこれから先、まあ、オンライン教会という形で、やっていければというふうに思っています。まあ、今ある意味でこの教育のあり方、病院のあり方、社会のあり方、さまざまなものが今この変わろうとして、変わらざるを得ない中にあるかと思いますね。ぜひ祈りながら、これからもこの福井選挙の働き、また国会の働きを続けていきたいというふうに思っていますので、祈りながら進んでいきたいと思います。 さて、今日はですね、この使徒言行録の17章の1節から9節までのところで、世界をひっくり返してきた者たちというタイトルでお話しさせていただきたいというふうに思っています。フィリピを後にしたパウロたちでしたけれども、次に向かったのがマケドニア州の首都であったテサロニケという町でした。テサロニケの町にはユダヤ人の街道もありましたので、パウロはいつものようにその町で3週間にわたって聖書を引用して聖書から話をするとですね、ある人たちは信じて信仰に入りましたけれども、ある人たちはそうではありませんでした。五節によると、このユダヤ人たちがですね、妬みに駆られて、ならず者たちを抱き込んで、暴動を起こして、この町を混乱させた。そして、このヤソンという人と数人の兄弟たちを役人のところに引き立てていって、大声でこう言ったとあります。六節と七節ですね。世界中を騒がせてきた連中が、ここにも来ています。あるいは皇帝の勅令に背いてイエス中別の王に従ってるやんけっていうふうになんか訴えたっていうふうにあるわけですね。まあこれはある意味で事実であるわけですね。なぜならばクリスチャンというのは、まあある意味では世界中を騒がせている者たちであって、イエスという別の王がいると言ってこの世とは別のものに従って歩んでいる者たちだからです。では今日考えたいポイント、それは世界中を騒がせてきた者たちというのは一体どういうことなのか、そしてイエスという別の方に従っているというのはどういう意味なのか、今日はこれらのことについて共に一緒に考えていきたいというふうに思います。まずはテサロニケにおけるパウロの伝道について見ていきたいというふうに思います。まずは1節から2節を見ていってください。読んでみますね。1節から2節。パウロとシラスはアンフィリポリスとアポロニアを経てテサロニケに着いた。ここにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつものように街道へ入っていき、3回の安息日にわたって聖書を引用して論じ合いということになります。ここでこのパウロとシラスはというふうに書いてあるわけですけれども、まあ著者のこのルカですよね。ルカはこのちょっと遡って16章の10節のところから、このパウロとシラスはという言い方からですね、この私たちはというふうに表現にこの変えて書いてあったというのが前回ありましたね。私たちはというふうに16章の10節のところから始まったわけですけども、今日のところではですね、このパウロとシラスはという言い方にまた戻っています。じゃあこの私たちはという言い方があれどこで終わったんだろうと思ってね、ちょっとこの振り返ってみたらですね、実はこの16章の17節のところで終わっていました。ですので、このそこから分かる通り、ルカはこのフィリピの町に残ったものと思われます。トロアスと一緒になって、このそこから船出してマケドニア州に一緒に渡っていったこのルカですけれども、フィリピでの伝道を終わるとですね、終わるとですね、このフィリピの町にそのまま留まって、パウロたちを次の伝道地に送り出したね。こうしてパウロが次に向かった町というのがテサロニケという町でした。テサロニケの町というのはこのフィリピの町から南西に約160キロぐらい行ったところにあって、まあ、マケドニア州の首都であったわけですけれども、まあ、そのせいかこのユダヤ人が大勢住んでいたようです。そこにはこのユダヤ人たちの街道もありました。そこで、2節によるとパウロはいつものように、街道へ入っていって3回の安息日にわたって聖書を引用して論じ合った、というふうにあります。ここにこの聖書を引用して論じ合う、論じ合いという言葉がありますけれども、そこで使われている言葉をですね、この見てみると他の箇所では聖書を解き、明かして、あるいは聖書に基づいて、聖書を解き起こしてとか聖書に基づいてとかと訳されています。実はこの新共同訳だと同じこの聖書の論じ合いという言葉が使われて訳されているわけですけれども、新改訳だとはっきりとこう区別して訳されてますね、その意味が。例えばちょっと何箇所か見てみるとですね、使徒の17章の17節のところ、
新海訳ですね。そこで、パウロは街道ではユダヤ人たちを神を敬う人たちと論じ、広場ではそこに居合わせた人たちと毎日論じ合ったです、ね、あるいは、18章の4節、パウロは安息日ごとに街道でこれですね、論じユダヤ人や、ギリシャ人を説得しようとした。同じ18章の19節、彼らがエフェソに着くとパウロは二人を残し自分だけ街道に入ってユダヤ人たちと論じ合ったというふうになります。さらに進んで19章の8節と9節ですね、ここにもありますね。パウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて人々を説得しようと試みた。しかしある者たちが心を固くなりして聞き入れず、改宗の前でこの道のことを悪く言ったので、パウロは彼らから離れ、弟子たちも退かせて毎日ティラノの行動で論じたですね。に書いてあります。17章の3節ですね。3節に戻って、聖書に基づいて彼らと論じ合った、その後ですね、3節、そしてキリストは苦しみを受け死者の中から蘇らなければならなかったのです。私があなた方に述べ伝えているこのイエスことキリストですと説明して、また論証したというふうにある通り、まあ、彼らはですね、この十字架と復活というイエス様の福音のメッセージをまっすぐに解き明かしたわけです。ですので私たちに求められていることは何か、それは御言葉をまっすぐに解き明かすということです。御言葉をまっすぐに解き明かすということです。人の知恵に頼らずに、神の言葉には力があるというふうに信じることです。聖霊様が、御霊が御言葉を通して必ずや働いてくださると信じることです。その時に、そのような聖書の解き明かしがなされる時に、そこに必ず救われる人々が起こされていきます。それがこの4節ですね。それにそういうことが書いてありますね。4節、ご覧ください。それで彼らのうちのあるのは信じて、パウロとシラスの仲間になった。その中には神を崇めるギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかったというふうにあります。彼らのうちのある人たちは信じて、パウロとシラスの仲間になった。ユダヤ人たちのいくにかは信じたということですね。そして、それ以上に注目したいのは、この後の神を崇めるギリシャ人。大勢信じたということです。神を崇めるギリシャ人という言い方ですけれども、神を崇めるギリシャ人というのは、この改宗した異邦人たちのことですね。改宗した異邦人たちのこと、つまりこの旧約聖書に記されている、作り主なる創造主なる神様を信じていて、安息日ごとに、この街道に集まって礼拝していた人たちのことです。そこでこのパウロの語った福音のメッセージを聞いたときに、大勢の人たちが信じて、そしてこのテサロニケ教会の礎とか、このテサロニケ教会の形成した最初の人たちとなっていたんですね。十字架のこの言葉が語られるときに、そこには必ずやそれを信じて少しずつ人々が起こされていく。私たちは今朝ですね、この聖書から論じるということの大切さをですね、しっかりと心に留めておきたいというふうに思うんですね。パウロは第一コリントの、開いてみましょうかね。第一コリントの1章の21節でこういうふうに言っています。まあ、オンライン説教のいいところは、ここで一時停止できるところですね。聖書開くのに時間かかるなという方、ここでぜひ一時停止して、聖書開いてみましょう。第一コリントの1章21節。第一コリントの1章21節。世は、神の知恵を示されていながら、知恵によって神を認めるには至らなかったので、神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになりましたと。神様は御言葉という宣教の手段を通して信じる人を救おうと考えられたんです。宣教という方法を通して信じる人を救おうと考えられたんです。 私たちがこの、イエス様を述べ伝えようとするときに知恵を用いたり、あるいは知識を用いたり、あるいは熱心、に議論して、なんとか相手の人を説得しようと努めるということがあるかと思いますけれども、最も大切なことというのは何に基づいて、この論じようとしているかということです。つまり私たちの知識とかその知恵とかこの言葉の巧みさとか、この熱心さとか、この綿密さとか、そういったものではなくて、聖書に基づいて論じているかということが最も中心的なことなんです。なぜならば、先ほどの第一コリントの一章のちょっと戻って18節にこういうふうに書いてあります。こういうふうにパウロ言っています。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かなものですが、私たち救われる者には神の力だからです、というふうに言っています。ですので聖書の言葉、御言葉というのは聖霊様によってでなければ、御霊によってなければ、この絶対に理解できない。聖書の言葉というのは耳を開いて目を開いて、聞かない限り、悟らない限り、わからないようにできるんです。そうなんですね。十字架の言葉というのは滅びる者には愚かに聞こえるでしょうけれども、御霊が働いている私たちにとっては神の力である。大切なのは神様の言葉、聖書そのものを語るということです。その時に聖霊様が働いてくださって、その言葉によって救いへと導いてくださるんです。使徒の17章の方に戻りたいと思います。このようにパウロが語った福音の言葉に対してですね、じゃあ全ての人が信じたかというと、そうではなくてですね、反対する人たちも大勢いたということがわかります。5節をご覧ください。しかしユダヤ人たちはそれを妬み、広場にたむろしているならず者たちを巻き込んで暴動を起こし、町を混乱させ、ヤソンの家を襲い、二人を民衆の前に引き出そうとして探した、と書いてあります。ユダヤ人たちの中で幾人かの人たちが救われただけでもなくて、神を崇めるギリシャ人たちが大勢信じて信仰に入るのを見たユダヤ人たちはですね、なんと妬みに駆られて、そして町のならず者たちを抱き込んで暴動を起こしました。そしてパウロとシラスが宿泊していたであろうヤソンの家を襲って、そして二人を人々の前に引き出そうとしたわけですけれども、見つからなかったので、ヤソンと新たに信者になったばかりの人たちを数人引き出して町の当局者に告訴したのです。痛みというのがどれほど恐ろしいものなのかということがわかるかと思いますね。本当に痛みというのは恐ろしいものですね。ここでもあたかもこの政治上の問題のように、して反逆罪に問うとしているわけですね。まあ、これが生まれながらの人間、古い罪の性質を持っている、この誰しもがそういうその古い性質を持っているということを思うときですね、私たちもまだこの罪に陥らないように注意する必要があるかと思います。ところで、それが彼らの妬みからであれ、告訴の理由がこじつけであったにせよですね、その中で彼らが言っている内容というのは、当時のクリスチャンたちへの評価を含んでいて、興味深いものが、とても興味深いというものがあります。その一つが6節に記されています。6節、しかし二人が見つからなかったので、ヤソンと数人の兄弟を町の当局者たちのところへ引き立てていって大声で言った。この後ですね、世界中を騒がせてきた連中がここにも来ています。というふうに言ったというふうに書いてあります。彼らは当時のクリスチャンたちのことを世界中を騒がせてきた者たちというふうに見ていたんですね。この世界中を騒がせてきた者たちというこの言い方ですけれども、文字通りだと世界中をひっくり返してきた者たち、世界をひっくり返してきた者たちという意味があります。確かにこれは大げさな言い方ではありますけれども、ある意味で真理です。なぜならば福音が述べ伝えられるところでですね、何も変化が起こらないっていうことはの方がむしろおかしいくらいだからですね。イエス・キリストの福音というものが語られて、それを信じるときに私たちはこれまで、 験したこともないような神様からのこの喜び、あるいは平安というものが与えられます。罪許されたということによってもたらされる神様と この関係が回復することによって、神様から来るこの、神様との深い平和、平安、あるいはこの喜びというものが与えられるわけですよ。そしてその結果、この神様ご自身を喜び、楽しむことができるという、そういう恵みに預かることができるわけです。さらには、このキリストの言葉が宿るということにを通して、このキリストの臨在、キリストが一緒にいてくださるという、そういう本当の喜び、あるいは本当の平安というものがもたらされる。それは確かにその人がこの作り変えられるという、その師匠の人生が変えられるということが起こるわけですけれども、その人の変えられた人生ばかりか、それはその人の家族、あるいは国、あるいはその世界をひっくり返すほどの力がある。イエス様はそのような革命をもたらしてくださる。それは何かというと、それは愛の革命です。私たちそのような革命をもたらしてくださるイエス様のこの福音の言葉を携えて述べ伝えていくものでありたいと思うわけですね。そしてこの当時の人々がですね、このクリスチャンたちを見て世界をひっくり返した人たちというふうに呼んだような、そのような存在にさせて、もらいたいなというふうに思うわけですね。世界中をひっくり返してきた者たちということでしたが、もう一つですね、この彼らが人々がヤソンと数人のクリスチャンたちを訴えた、町の教育者たちに訴えた理由、そのもう一つの理由がありました。それがこの7節に書いてありますね。7節、ヤソンが彼らを家に泊めています。彼らは皆皇帝の勅令に背き、イエスという別の王がいると言っていますというふうに書いてありますね。どういうことなんでしょうか。クリスチャンというのはこの世を忍ぶ、はるかに忍ぶ別の王、主の主、王の王であるイエスという王が、そしてこの主である王であるイエス様に忠誠を尽くしている民であるということが言えるかと思います。それはイエス・キリストこそが私たちの生活、私たちの行動の全ての規範であられる方であるということです。ですからこのイエス様を全ての支配、全ての力、全ての権威を持っておられる方だとして従っていくわけですね。最高の規範として従っていくわけです。とは言ってもイエス様この世のものでは今はありませんので、実際的にはクリスチャンであっても人の立てた制度、人の立てた全ての権威に従うんですね。イエス様もこのカエサルのものはカエサルに返しなさい、ね、しっかりとちゃんと税金を納めなさいよというふうにイエス様は言われました。あるいはこのペテロも第一ペテロの手紙の2章の13節から17節のところでこういうふうに言ってますね。第一ペテロの2章の13節から17節、リビングバイブルの訳でここは読んでみたいというふうに思います。第一ペテロの2章13節から、主のために国家の定めた全ての制度に従いなさい。この世の主権者である王が定めたものであっても、王の任命した総督が定めたものであっても従うべきです。彼らは悪いものを罰し、正しいものに栄誉を与えるからです。というのは、善を行って愚かな人の無知の口を封じることは、神の望まれることだからです。あなた方はこの世から解放された自由人です。しかしそれを好き勝手なことをするためにではなく、ただ神に従うことに用いなさい。誰であっても尊敬しなさい。お互いに深く愛し合いなさい。神を恐れ、王を尊びなさい。問題は、そうしたこの皇帝カエサルの勅令なり、この世の統治者なりがですね、もしこのイエスという王に背くことを命じたり、イエスという王に背くことを命じたり、あるいはこのイエスという別の王への服従を妨げるように干渉してきたときにどうするかということ。その時にはここに示されている通り、イエスという別の王がいると言って戦わなければなりません。 現代でもこの世の統治者はですね、このイエスという別の王に従うことを背くようにということを命じていきたいですね。あるいはこのイエスに従うのを妨げたりするような時には、その時には、統治者の命令に背くようでもイエスという別の王に従っていくことを選び取っていかなければなりません。このことは理屈の上では、自明の真理であるわけですけれども、実際に適用しようとすると、なかなかさまざまな難しい問題が絡んでいるというのも事実なんではないでしょうか。どこまで当事者に従っていったらいいのか、なかなかこの判断するのが容易ではないからです。特に今日においてはこの、日本とかそのアメリカといったような国はこの当事者、このリーダーというものがこの国民の選挙によって選ばれているとしたら、なおさらのことでしょうね。けれどもそうした中にあって考えなければならないと思うのはですね、クリスチャンというのはどうしてそこまでして別の王であるイエスに従うのか、どうしてそこまでしてイエス様という別の王に従っていくのか、答えは明らかですね。それはこのイエス様こそが本当の王の王、本当の主の主、救い主であられる方であるからです。この名の他には救われるべき名は人間には与えられていないからです。3節でありました、メシアは必ず苦しみを受け死者の中から復活することになっていたというふうにありました。メシアは必ず苦しみを受け死者の中から復活することになっていたとありましたけれども、そのようなお方は長い人類の歴史といえども、このイエス様以外には誰一人いなかったでしょう。イエス様は苦しみを受けて恥ずかしめられながらも、つばきをかけられながらも、それに耐えて、死んだわけですけれども、その苦しみというのは、誰のためでもない、私のためだったということですよね。私の罪の身代わりとなってくださった。そして十字架上で死んでくださって、私のために復活してくださった。蘇ってくださった。それこそが、イエス様こそが私にとって、私たちにとって皇帝カエサルとは別の次元の王であられるというです。どの国の王が私たち国民のために苦しんでくれたか、死んでくれたか、どの政府が私たちのために十字架上に、十字架についてくださって、死に至るまで、苦しみと恥を受けるほどのこの愛を示してくれたか、どの内閣が私たちのために、十字架についてくれたか。いや、それはただ一人十字架上について苦しんでくださって3日目に呼び返ってくださった主イエスキリストだけですよね。ですから私たちが従うのみはこのイエス様だけであるということを確認することができる。この国、日本においてもこの江戸時代ですね、特に江戸時代、その多くというのが、キリシタンの時代、この、主イエス・キリストのことを、心から愛して、そしてついにはこの殉教の死を遂げるという、遂げた方々がたくさんいました。その数十数万人であったというふうに言われています。こうした人々は激しい、これ迫害の中にあってもですね、主イエス・キリストを拒んだ方が簡単じゃないかっていう、そうい こう誘惑、この試みの中にあってさえも、それを断固としてそれを拒んで、殉教の死を遂げていったわけですよね。ではこの問題は、なぜどうしてですね、このような人々はそこまでしてこの命を捨ててさえも主に従っていったのかということです。なぜならば主がまず私たちをそこまでして愛してくださった。このような罪にまみれた者のためにご自分の命さえも捨ててくださって、十字架にかかってくださって、そして蘇ってくださったからです。そのような神様の憐れみ、神様の愛とこの恵みということを知るときにですね、私たちもまだこの王であるイエス様のために率先していきたい、そしてまた死ぬことさえもですね、本能的に選び取っていくんではないでしょうか。 ローマの5章6節から8節までパウロは次のように言っています。ローマ5章の6節から8節まで、キリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のためなら死ぬ者もいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を示されました。なんという愛、なんという憐れみ、なんという恵みなんでしょうか。このようなこのキリストの十字架の愛に私たちが触れるときにですね、私たちもまだこの方のために私たちの命を捧げても惜しくないというものに変えられる、そのように思うというのは当然のことです。どうか神様が私たちの心の目を開いてくださいますように、私たちのこの心の耳を開いてくださいますように、私たちが今信じてイエス様のことをはっきりと見ることができますように、イエス様にある神様の愛、深い慈しみ、恵みというものがどれほど深いものなのか、私たちが味わい、そして知ることができますように。その時私たち、たとえこの先、この将来どんなことがあったとしても、この誠の王主イエスキリストに従って生きることができるようになると思います。どうぞ神様、私たちのことをお救いください、許してください、助け出してください、これからも共に歩んでくださいますように、力を注いでくださいますように、信じてお祈りいたします。皆様の上に神様からの豊かな慈しみと恵みと守りがありますように。